飯田文化の風。今回は稲谷文化芸術祭参加者募集について、飯田文化協会事務局長の山下康弘さんにお話をお伺いいたします。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まあ、おなじみのイベントとはなっているんですけれども、この稲谷文化芸術祭、どんなイベントなのか初めて触れるという方にも分かりやすく教えてください。
はい、分かりました。この稲谷文化芸術祭でございますけれども、11月の休日3日間にわたって繰り広げられます芸術祭として、今年第40回の開催になります。この芸術祭は飯田文化協会と飯田文化会館の共催で行われておりまして、例年50団体以上の出演者が2000人、期間中の観客を合わせると総人数が5000人っていうすごいイベントでございます。すべて出演者はアマチュアで、その運営とかそういったものも自主自立っていうことで自分たちで全部運営をするということで、多方面から注目をされていて、県外からも見に視察に来ていただけるぐらい充実した内容になっております。
はい、ね、そんな今回第40回ということなんですけれども、どんな思いで始まったイベントなんでしょうか。
はい、このイベントはですね、昭和38年ですけれども、青年会議所が、
はい、
市民音楽祭というイベントを立ち上げまして、歳末のチャリティーということで開催をしたイベントであります。それがずっと今日まで続いていて、音楽だけじゃなくて舞台芸術すべてのジャンルを網羅したアマチュアの舞台芸術祭ということで今日まで続いております。
あ、じゃあ最初は音楽から始まってこうじわじわとこうジャンルも増えていったということなんですね。
そうですね、はい、
はい。でこちらの稲谷というふうに、ね、名前がついているんですけれども、この地域らしさどんなところに現れているんでしょうか。
ですね、やっぱり稲谷っていうことで、この飯田下稲からその稲谷全体を、網羅した、南進地域っていうんですかね、そういった人たちがみんなで集うという意味が含まれていて、一言で聞いてこの地区を総称する稲谷というそのチームのアイデンティティっていうんですかね、そういったものを表しているんじゃないかというふうに思います。
はい、どうでしょう、これね、長い歴史開催されてきてるわけなんですけども、どうでしょう、特に何か印象に残ってるエピソードであったり出来事っていうのはありますか。
やはりですね、出演をいただける団体の方なんですけれども、本当に小さい子どもさん、保育園児から、それからご高齢、本当に失礼ですけれども高齢者って言われる方まで、出演をいただくんですが、特にその子どもさんたちのとあどけない素晴らしいその合唱といいますか演奏といいますか、そういった舞台のものを見た時にですね、やっぱり感動を受けるというか、その素朴な演技っていうのが非常に目に焼き付くといいますか、心に染みるというか、そういったのがすごく印象に残っております。
うーん、今言われてみて気づいたんですけど、やはりなかなか保育園の子たちの演技とか小学生さんの演技とか、自分のお子さんがいなかったりすると見られなかったりするので、貴重な機会ですね。
そうですね、本当に。でそれも飯田文化会館のホール、それから人形劇場っていう飯田下稲で一番の舞台の照明とかですね、それからステージ上の音響とか、そういったものを整ったところで、まあ、発表ができるっていうのはやっぱりいいんじゃないかと思います。
はい、なかなかそうですね、個人であったりそのアマチュアの団体さんですと、なかなかその会場から予約を取ってとかっていうちょっとハードルも高くなるので、そういった意味では参加しやすいというのもあるんですね。
そうですね、全てその出演をしていただくための準備は飯田文化会館、それから飯田文化協会の方で準備を整えてですね、当日の出演だけを集中してそれぞれの出演団体がやっていただけるということなので、非常に出演しやすい素晴らしい芸術祭だと思います。
うん、そんなね、気軽にも参加できるということなんですけども、どうでしょう、参加者の方々ってどういったジャンルの作品や表現集まるんでしょうか。
まあ、舞台芸術、まあ、全般ということで、合唱から始まりまして器楽だとか、吹奏楽、 それから舞台の上で、演ずる演劇、それからダンス等ですね、本当に幅広くできると思います。
本当その文化芸術網羅してるよぐらいのジャンルというかなんですね。
そうですね。
さあ、そしてですね、開催は11月なので今現在ですね、その参加者を募集しているということなんですけれども、どういった方々にご応募いただきたいですか？
はい、こちらの方で参加、資格っていうのをやってるんですけども、はい、稲谷ということで歌っておりますので、この稲谷地域、主に飯田下伊那地域でありますけれども、そこで活動をするいわゆる芸術団体にぜひとも地区を代表してですね、出演をいただきたいなというふうに思っております。
これちなみに例えば一人芝居、団体じゃないんだけど一人でやっているよというような方でも参加できるんですか？
の団体というふうに歌っておりますので、2名以上で、活動している方ということでお願いをしております。
はい、はい、ではですね、この参加するにあたってどこにお問い合わせいただくとよろしいんでしょうか？
はい、飯田文化会館さんの方で受け付けております。で、申し込みの締め切りが6月5日の金曜日までということになっておりますので、はい、所定 の、 申し込み用紙がございますので、そちらの方をご請求をいただいて、飯田文化会館さんの方に、郵送等で送っていただくということもできますし、それからインターネット上でですね、電子申請っていう硬い言葉ですけど、こういった形でも申し込みができるようになっておりますので、お気軽にぜひ申し込んでいただきたいと思います。
はい、じゃあスマートフォンを使える方ならお手元でピピッと、参加の申し込みもできるということです。
はい、そうですね。
はい、ぜひ、そして気になることがあれば飯田文化会館にお問い合わせください。はい、これちなみになんですけども、初めての方でも参加しやすいようなそのサポートであったり仕組みっていうのはあったりするんですか？
はい、これにつきましてはですね、飯田文化協会、それから飯田文化会館が全力をかけてといいますか、そんなに大事じゃないんですけど、初めて参加される方についてはですね、申し込みいただいた時点ではっきり分かりますので、会議とかそういったものにも出席いただきますけども、きちんとサポートをして、どういうふうにしたら舞台で演ずることができるかということを基本的なところからご指導申し上げますので、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひですね、初参加という方もですね、はい、ご応募ください。はい、
お願いします。
さあ、そしてですね、この参加することによってどんな出会いであったりその経験が得られるというふうにお考えですか？
はい、やはりですね、同じジャンルの方同士っていうのは比較的お互い知り合った仲ということで、同じ演目をやる中でつながりがあると思うんですけども、この稲谷文化芸術祭っていうのは、あらゆるジャンルを、舞台芸術のあらゆる分野を網羅しておりますので、違うジャンルとの交流っていうのができると思います。同じ出演日に同じステージ上で全く違うジャンルをそれぞれが演ずるわけですけども、片や出演する側と方や聞く方ということでお客さんになってですね、鑑賞するっていうことが同じ日にできますので、そういった意味では非常に違うジャンルを見つめ直すっていうことができる素晴らしい機会じゃないかと思います。
なかなかそうですよね、発表の機会があっても別のジャンルの方々と交流があったりというのは珍しいですからね。
そうですね。
ぜひぜひですね、この稲谷文化芸術祭11月開催となりますのでご応募ください。
ありがとうございます。
はい、さあ、そして最後になりますけれども、今回の稲谷文化芸術祭を通してどんな未来を描いていきたいですか？
そうですね、やはりせっかくその同じ舞台の上でですね、と演じていただいた仲間でありますので、これからですね、未来といいますか、その演ずるっていうことの楽しさ味わっていただきたいかなというふうに思います。
飯田文化の風、今回は稲谷文化芸術祭参加者の募集について、飯田文化協会の事務局長山下康弘さんにお話をお伺いいたしました。山下さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。